藤田純の飲むしかないだろう。はい、皆さんこんばんは、藤田純です。藤田純の飲むしかないだろう、1月第2週1月8日ですね。今夜もよろしくお願いいたします。
藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。
平田グループ代表の藤田です。この度株式会社寿精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの茶室成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。
大地の恵み、海の恵み、そして生産者さんの愛情たっぷりな厳選された食材、北海道のうまいもんと山陰地方のうまいもんを株式会社平田が簡単便利に食べられる工夫を凝らし、皆様のもとへお届けするショッピングサイト、平田うまいもん市場は大きに平田で検索。
藤田純の飲むしかないだろう。
はい、それでは小林課長、おめでとうございます。
はい、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。会長元気ですね今日も。
はい、元気ですよ。
私二日酔いで死んでおります。本当に今日はきついですね。でもなんか口が乾くんで
初めてですね。
そういうの初めてですね。これはでもちゃんと飲んでますビール、はい、じゃあ会長飲んでください、
はい、乾杯しますかね。
そうです、あの新年の乾杯ですね。
今日は何、アサヒダブルブレンドビアですね、
はい、おしゃれな、
はい、乾杯
乾杯。効くな、
あうまい
うまいですね。
うまい
です。面白い味ですよねこれ会長。これ
そうですね、
ね、
はい、
独特の味で、
うん、エールとピルスナーがダブルですよね。
そうですね、入ってるんですね。
芳醇なコクとキレのある味わいということです。
ファミリーマート限定で
一口目だけですね、分かるのはね。
分かる
の
は、はい、そうですね、
味の差が分かるのはね。
会長これありがとうございます。今日実はお酒をいただいたんですが、
はい、
京都というこれはウイスキーなんですか。
京都ウイスキーというあの醸造所の名前が京都ウイスキーですね。
あ、そうなんですね。こうちょっと開けさせていただいて、はい、
それ の紫ラベルですね。
これすごい、めっちゃかっこいいじゃないですかこれ、はい、西陣織みたいな。
西陣織なんですね。それ
そうなんですか。西陣
織、はい、ラベルです。
すげえおしゃれ。これかっこいいですねこれ、
はい、かっこいいです。これ赤紫黒と3種類あるんですよ、
うん、
はい、
これアメリカの種類品評会で金賞受賞っていうと味も美味しいんですね、うん、きっと。
あの味は美味しいですね。私も飲みましたけども。
へえ、はい、これは府内郡なんですね作られてるのが、はい、
そうですね。
へえ、これはでもこれお土産物に使えるなこれ、
うん、使えますね。
喜ぶと思いますね、はい、すごい。これ種類はこれ一つなんですか。
赤と紫と黒のラベルがあります。
は
い、それぞれ値段も違いますし、まあ、ブレンドとかも違うみたいですね。
あ、そうなんですか、はいはい、会長全部飲みました。
飲みました、はい、
どうですか味的には。
美味しいですね。非常にあの飲みやすい。あの赤の一番あのお手頃のやつでもあのハイボールなんかに合いますし、黒はあの50度あって、それはやっぱりロックで飲むと美味しい。この紫もロックかあのハイボールでも美味しいですね。
これどこに売ってるんですか。
いや、あの京都の酒屋さんは
どこでもあるんですか。
どこでもあるとは限りませんけど、これ私買ったのはあの大手筋商店街の油町さんで買いましたけど。
あちらに行けばね売ってるんですね、はいはいはい、これはお土産物はいいと思いますねすごく、うん、会長すいません、
はい、
あの水を飲みながらの、はい、あの放送になっておりますけども、はい、昨年は会長、はい、どのような1年でいらっしゃいましたか。
そうですね、まあ、本当にコロナ禍やったんですけれども徐々に後半ね、
うん、
まあ、明けてきて、
うん、
結構会合とか会食っていうのはどんどん増えた年でしたね、うん、まあ、それに伴 いあの徐々に体重も増えましたけども、はい、
そうなんですね、
はい、
会長なんかもう京都なんかの駅に行くと、
はい、
もうコロナを気にされてる方はあんまりいないぐらい人が出てますよね。すごいことになってますよね。
まあ、週末とか、 ものすごく多いですけれども、ただやっぱりあのいわゆる夜の街っていうのは、うん、まだまだあの平日、うん、寂しいですね。
夜はね、はい、なかなか戻りきらないですよね、はい、やっぱり習慣化しちゃってるのと、まだやっぱり大きな会社さんがその二次会とかはまではっていう感じなんでなんですけどね。でも伊勢丹の地下なんか行くとすごい人ですね。もうね
すごい、だからいわゆる通常の昼間の観光客なんかはどうでしょう、コロナ前ぐらいいるんちゃうかな。
いやもうなってますよ、はい、すごいですよ。だからこれで中国がね本当にこう緩和が進むと、うん、えらいことになりますよ。また京都は
そうなんですよ、ね、だからあの私の知り合い、あの嵐山商店街の会長も私知り合いなんですけども、嵐山の話聞いてると、あの若い人対象の、まあ、食べるものとか、うんうん、あとボート屋さんとかは、うん、もうコロナ前よりも忙しいらしいです。
あ、そうなんですか、はいはい、もう戻ってるんですか。
もう戻ってる。
それはお客さんは日本人の方ですか。
もちろんです。国内とかあとはまあ欧米、
はいはいはい、
なんかでも結構ごった返してるという。
あ、そうですか、うん、いやだからその多分その前もちょっとラジオ別のラジオで話したんですけど、もう人手不足が多分深刻化してくると思うんですよ。
そうですね、そうですね、
はい、なんか一気に変わりましたね。
そうなんですね。
ねえ、
だから急にこの、10月ぐらい入ってから11月12月とあの京都に修学旅行生が、
はいはい、
まあ、一気に入ってきてて、まだ私よくあの MG タクシー使うんですけども、はい、なかなかあの予約が取れないですね。
そうなんですよ、はい、だからもっと言うとですね、コロナ前、
はい、
僕も MK なんですけど、はい、もう全然あのもう夏の暑い日とかですね、うん、冬の雨の日とかは、はい、もう MK さん電話しても出れないぐらいにもう足んない状態でしたから、
そうですね、
それがまたなんか戻ってくる感じですよね、
はいはい、
もうなんかそういう意味ではもう住人泣かせの忙しさに。
そうなんですね、
なりそうっすよね。
あの一部ではもう戻ってきてるというかね、はい、
だからもう最近はもうだから私もあのディディとかあのゴータクシーとかあっち使いますよ、もう近くにいる、
うん、そうですね、ゴータクシー早いですね、
そうじゃないと、もう本当につながらないし、つながってもまだ相当時間がかかってしまいますってなるんで。でもあれ便利ですね。
便利ですね、ゴータクシーは、はい、
すごくあこういうなんか進化があるとありがたいなぐらいの、
はい、
でも運転手さんもあれいいみたいですよ、ゴータクシーとか、うん、のだと行き先も分かるし、
はいはい、
明確だし、で誰が乗るかもはっきりしてるんで、そういう意味ではすごく運転手さんもありがたいっていう話、ね、
そうそう、あれクレジットカード登録しといて、はい、決済もあの自動的になるので、
ね、
外国人のお客さんもよく使われると、まあ、ウーバータクシーとかゴータクシーなんかはだから運転手さんも別に外国語喋らなくても、まあ、行き先にも入ってあるんで、
あ、京都向きですね、そういう意味では、
うん、そうそうそう
ですね。
それで私調べたんですよ、あれお迎えの料金つく会社とつかない会社とか
ありますね、
あったり、あれ地域で全部つくっていう地域もあるし、京都なんかはそのタクシー会社によってバラバラみたいですね、
うん、バラバラですよねでもそういう意味ではみんなのためになるああいうのってすごく嬉しいですよね。
そうですね、
はい、なんか最近あればっかり対応してますけども、
うん、
でもう今年2023年はすごい忙しくなりそうな感じもありますよね、はい、
そうなんですよ。なんか私調べてきたんですよ、2023年っていうのはまあもちろんうさぎ年ですよね。
はい、うさちゃんですね。
10巻12子ということで、10巻っていうのが水のとウという年で、もう水のとっていうのは10巻で一番最後の甲乙丙丁のね、はいはい、一番最後ので、水のとウっていうのは寒気が緩み法が芽生えを即す年になるようですということで、はい、コロナ禍以降停滞し続けていた世の中にそろそろ希望が芽吹く春がやってきそうなのです
ね。なるほどね、
はい、
は
それただし今まで培ってきた自身の力が試される年であることも示唆しているため、最後まで諦めずに希望を持ち続けながら、でも無理をしすぎないことが道を開く鍵になりそうであるということですね。
自分が試されるとして、はい、非常に重要な年ですね。
そう、自分の肝臓が試されるとい
やいやいや、もう試しまくっても本当にね 本当に12月はすごかったですよ。もう連日連夜だから、昔はそれでも大丈夫だったんですけど、うん、コロナ禍でその一日のっていうか、このローテーションがこう崩れたじゃないですか、
はい、
あそこからなんか酒がね弱くなった感じがありますね。
あ、だから社長なんか外で飲まれる時の方がたくさん飲まれたんですね。
そうです、そうです。
家よりも
家はほとんど飲んでなかった、もっと言うと土日とか家にいる時は飲んでないぐらいなんですよ。
あ、
ところがコロナで外出れなくなっちゃったんで家飲み始めちゃったじゃないですか。でも連日連日、ただやっぱり外よりはなんていうんですかね、こうやっぱりあの話しながら飲んだりするといろいろこうね発散されるんですけど、家飲みってあれダメですよね、なんか溜まってっちゃって、こういろんな、なんかなんかそれで具合悪くなったりしてて、でもなんか総じて酒が弱くなった感じしますね。会長変わらないですか？
そうです、あんまり変わらないし私は普段そんな飲まないですか、本当に家では。
ああ、
はい。
でもなかなか外にも出てらっしゃいますよね、会長ね。
そうですね、外ではそれなりにはいただいております、はい、
外で飲むのはコロナ前と比較してどうですか、今最近は。
いや、12月はまあ、元通りに戻ったような感じですね
もうやっぱりそうですか、
はい、まあ、社長には負けますけども、まあ、十何回ありましたから、は
い、なかなかですね、
はい、
でももう会長もじゃあコロナ前に戻りつつあると、うん、商店街もの人たちも戻りつつあると感じですか？
そうですね、だから昼間はね戻りつつありますけども、夜のやっぱりあの平日の飲食店はまだまだもう一息、もう二息ですね。
なるほどね、うん、酒どころ伏見からお送りします。 FM845 藤田純の飲むしかないだろう。ということで会長、
はい、
さっきから僕水ばっかり飲んでるんですけど、はい、すいません、いつものようにこうテンション上がらずに申し訳ないんですけど、
いえいえいえ、
この1年はやっぱり 実力が試されるということで、はい、ある意味では挑戦した方がいいんですかね、いろいろね、
うん、そう思います。あの老害っていう言葉あるじゃないですか、
す
老人の老害、うん、
はい、
それはその年齢に関係ないんですよね、
うんうん、
だから例えばもう30代の人でももう決まったことをしかしせずに新しいことに挑戦しない人は老害なんですよね。でも60の人でも新しいことをどんどん挑戦していくという人は老害ではないと。だからそれで失敗したら怖いからやめとくとか、まあ、言うんですけども、それはその一つの見方によると、その失敗ではなくて、これとこれとこれをして、これとこれとこれをしなかったからこういう結果になったというデータが取れたという、まあ実験ができたということで捉えて、な次にやるときにはしなかったことをするし、したことはしないでおこうというようなそのデータが取れるので、それでどんどんどんどんやっていったらいいというやっぱりことだと思うんですよ、
うん、だから僕も変な例えですけど、カップラーメンとか出るじゃないですか、新しいの、
はいはいはい、
あれ買って食べて、はい、美味しくないのがあったりするじゃないですか、
はいはい、
でもそこで食べたんで次回から買わなくて済むんで、うん、そのデータ、うん、これは美味しくないというデータが取れたという形で前向きに考えるようにしてるんですよね。だから何も失敗はないと、
うん、
ただデータ収集と、うん、その今後のだから失敗は成功のもとってそういうことかなみたいなんですね。
そうですよね、
だから初めてのやつはあんまり食欲がないときに食べることにしてるんですよ、
うん、
そうすると食欲がないので美味しくなくても許せるじゃないですか、
はい、
あんまり食べたくなかったからなって言ってで美味しかったりするとめっちゃラッキーで結構食べられたりするんで、もうなるべく初めてのものはお腹が空いてるときに美味しくないのを食べるとショックなんで、なるべくあんまり空いてないときに新しいものを食べるようにしてますね。
すごいあれですよねすごい法則とか分かりやすい
分か
りやすい。社長はあれですか、お酒の提出にするときも二日酔いで飲みたくないときにするんですね。
いや、それはもうバリバリ飲みたいときにしますねお酒ってやっぱり、
はい、
会長思うんですけどね、
はい、
お腹がいっぱいだとかそんなにお酒飲みたくないんだけどなって飲んでも体調がいまいちの時とか、はい、美味しくないですよね。
美味しくないですね、
お酒って、はい、やっぱそういうもんですよね。お酒はもう絶好調の状態で飲みますけど、 であのお酒がありがたいのはですね、飲み始めた時に体調が悪くても、うん、飲んでるうちにだんだんこう体調が良くなってって気づいた時には体調が良くなってると。
それは向かいだけってことですか、それは。
そういうことです。そういうふうにも使えるんで、あのお酒はあのあんまりこうこだわらずに、うん、あのどんな状況でもあの
飲めないですね。私はもうしんどい時はもう飲まないですね。飲みたくないですもんね。
あ
でもやっぱり朝しんどくても夕方になって飲み出すと調子よくなるかもしれませんね。それは一緒ですね。
なるんですよ。それ一緒ですよ。うんうん、そうです会長はあ御年60歳ですよね、
はい、そうです、まあ、12月にあの60満60歳になりました、はい、
でも最近思うんですけど、はい、年って関係ないですよね。
関係ないです。
自分たちが小さかった頃って60つとかなり年を取った方と思ってたんですけど、
そうですね、
はいはい、今の60の人なんか普通ですもんね、
うん、だから普通って、まあ、若い人もやはりしますし
ね、はい、だから70ぐらいでも昔の70なんかと全然違いますよね今ね、うん、
違いますね。だから本当に人によりますね、うんうん、個人差が大きいので。
そうですよね。
だからその年齢であの線を引くというのも、まあ、ある意味統計学的には意味があるかもしれませんけども、うん、でもあの個々にやっぱり人の差がありますから、
うん、
それでなんか線引くのもなんかね無謀な時もあるかなと思いますよね。
もう年ではないですね、
うん、
だから会社も多分年じゃ、まあ、ある程度こう定年っていうのはあるにしても、うん
はい、
会社側としてもやっぱりこうポジティブに考えてくれる人であったり、うんまあ、体が健康な人であったりっていう人は何歳でも働いてほしいと思いますもん ね。逆にネガティブであったりとかいう人だとちょっとね年に関係なく進んでいかないので、うん、
いやそれで思い出しましたけども、あの免許の年齢って、うん、今あの、まあ、高齢者の講習もあるみたいですけども、はいはいはい、あれ例えば今16歳未満は免許取れないじゃないですか、
はいはい、
でそれと同じ考えで何歳以上は免許返納制というあのルールがあってもダメではないなと思うんです
よね。僕も思いますよ、うん、それは必要じゃないかなって、はいはいはい、思いますよね、うん、逆にその簡易のこうドライビング、はい、できる機械みたいなの作っちゃって、はいはいはい、あのまあまあ簡単に言うとゲームセンターにあるレース、
はいはいはい、
でその免許の更新来た時は、うん、じゃあここで3分間走ってくださいっつって反応が出て、はい、その反射神経とか、はい視力とかで合格になった人だけ更新とかいうこともやってもいいんじゃないかなと思いますけどね、
うん、なんかそうだね講習みたいなあるんでしょあれは、
うんうん、ただそのなんていうか実際のそのあどうなんですかねそういうのってあるんですかね今ねあの多分
講習あ、ね、何歳以上70歳以上かなんか特別の講習があるみたいですよ
あるんですね、
はい、あります
それに合格しないとダメなんですね。
そうです合格そうです ね、あのよっぽどダメやったら落とされるみたいな、
うんはい、いやそういうのがだからもう人命に関わる、ね、こととか事故にもつながるんでやっぱりそういうのは必要だ
と思います、
うん、
あとそれで2種のタクシードライバーとかの2種の免許なんかはあの結構あの視力なんかの検査は厳しいですもんね。
あ、
うん、だからその、まあ、もちろんメガネで矯正してもあのいいんですけどもそれでもダメな人はやっぱり更新できないみたいですからね。
会長ところでコンタクトじゃないですよね。
はいあの裸眼です。
視力どれぐらいあるんですか。
いや、まあ、悪いですよ 0.5 ぐらいちゃいますか。
あそうですか。でも 0.5 なら全然大丈夫でしょ。
あそうですか。
全然大丈夫ですよ 0.5 は。
あそうですか、
ええ、だから会長目がいいんですよね。
あ目もいいです、はい、
あ目も失礼いたしました。いやいやいや目もいいんですよね。
いやでももう本当に悪くなってきてその、まあ、パソコンとかずっとやってるとあの焦点が合いにくくなりますよね。
あ老眼ではないんですか。
そうですね。あの新聞とかもそのままで読めますし。
あすごいっすね。
いやでもなんかもう目悪いですよね。昔はそれこそもう 2.0 ぐらいあったんですけども、
あ
もう今全然ダメですね。
やっぱりあれなんじゃないですか。会長のルーツは、
はいはい、
そのアフリカとか
いやいや 5.0 あるとかねそんなアホな。
なんかそんな気がしましたよ。
いやそんなことないです。
だって60で裸眼で全然普通問題ないっていう人は あんまりないんじゃないですかね。
まあでも本当に目使いできたら、焦点相手組むなったら本当にそういう老眼鏡をかけて細かい字を読んだりはしますけども。
持ってるんですね。
持ってます。まあ、ほとんど使いませんけども。
いや僕も目がいい方なんですけど落ちましたね。
まあもう、まあ、それはもうこれからね、あの徐々にどこの後悪くなってきますよ、体上の。
だからやっぱりそのあんまりパソコンでこうなんか文章書いてたりすると、うんうん、だんだんこう具合が悪くなってきたりするんで、うん、まあ連続では やんないようにしてるんですけどね。
そうですね。そうです。
スマホ見てるのも影響してるのかなと思って。
それとそのスマホ見るときこの首を下げるじゃないですか。下げて見るので、あの、まあ、要はスマホ首とか言われて、ここはあの、まあ、強鎖乳突筋っていうのがあるんですけど、筋肉が、
はいはい、
あの首の際からこの胸までつながってる、ここが凝るんですよ。
そこなんですか。
はい、ここが凝るんで、首の。だからもうこの前までもう左がもうめちゃめちゃ痛かって、あのやっとあの治ってきたんですけども、ダメですよね、こう下向いてスマホばっかりしてると。
やっぱりそうなんですよね、はい、だからなんか気づくとスマホ見ちゃってるんで、スマホ一回使うのやめてみようかなとか思っちゃうんですけど。
そうですね、
もう無理ですよ ね、 無理ですね。だってゴータクシーとか乗れないし、
そう
で銀行とかの振り込みも全部今スマホでやってるから、これなくなったらめちゃめちゃ不便ですよね。
そうそう、だからある人が、レストランで携帯合わせたんです、私の知り合いが、
はいはい、
ほんならどうしようもないと、
うん、
まあその自分の携帯に電話したらいいんでしょうけども、うん、それ思いつかなくって、一緒にそのレストラン行った人 に電話してとか、電話しようと思っても電話番号わからないし、うん、まあ、その人 の、 あの、まあ、自宅をあの117でしたっけ、
はい、104、はい、じゃないですか。
そうですね、電話番号調べるの104ですね、
はい、有料なんですね、
はい、100円かかります1回、はい、たまたまそのなくして気がついた時にコンビニの隣に公衆電話があって、あの何十円か入れて、あの117回してどこどこのって言ったらビッて切れるんですって。うわ切られたと思ってもっぺんかけて、さっき切れたやないか言うたら、100円か入れられましたかって言うて聞かれた言
う
て、
そうなんですか、
う
ん、
だからまあもう今携帯なかったらもうどうしようもお手上げや言うて、はい、
いやだから、私一人暮らしじゃないですか、
はい、
京都だと、
はいはい、
家の電話がないんですよ、
うん、
そして去年一昨年ですか、2回ほどあのタクシーに携帯を落として、
はい、
朝方気づくじゃないですか、
はい、
そうするとないないと、
うんうん、
でもないということを誰にも連絡できないんですよ、
う
ん、
そうですね、
みたいな。でたまたま僕は中国の携帯も持ってたんで、
はい、
国際ローミングで、はいでその会社の人間に中国の携帯使ってかけて、
はい、
ちょっとタクシー会社に聞いてくんないみたいな、
はい、
でもしその1個しかスマホ持ってなかったらこれなくしちゃうとえらいことですよね。
そうなんですよ、
何にもできない。
どう何もできない。
しかも昔のようにあの公衆電話もないじゃないですか。
そうなんですよ。
いやちょっとね恐ろしくなりましたけど2回目も落としました、
うん、
で2回目になると、
はい、
あ大丈夫大丈夫、中国の携帯あったよなと思って1回目は忘れましたけどね、
まあ、だから本番にあの2台持ちの人はあの田川のおじきみたいにね、
はいはい、
まあ、1台なくして忘れてもあのもう1台でできるって言って落ち着いてはるんですけども、まあ、そんな人はあんまりおられませんからね。
いないですからね、うん、だからそういう時代ですよね。
そうそう、だからその自分の携帯忘れた時にどうするかっていう、
うん、
まあ、自分の携帯番号に誰かの携帯借りてかけるっていうのが一番ですよね。
そうですよね、
うん、
あれでもね あれなんですよ、会長、あのタクシー会社さんとかは、
うん、
かかってきても出ないんですよね。
出ないですか。
出ちゃいけないみたいです、なんかそういうの。
うん、
だから何度かけてもあの出なくて、あ
出ちゃいけないの。
いけないみたいですよ。なんか
乗ったタクシー覚えとかんとしゃないですね。
そうですよ、だからそうなんですよ。だから僕 MK さんなら MK さんばっかり使っててたんですけどね。だから地方に行って知らないタクシー会社さんとか乗るときによく自分個人で乗ってるとレシートどうしますかっつって、
はいはいはいはい、
あいらないですって言っちゃうけど、はいはい、あれはもらっといた方がいいかもしれない。
特にあのお酒飲んだときはもらっといた方がいい。
はい、もう、はい、もちろんです、
はい、
藤田純の飲むしかないだろう。酒どころ伏見からお送りします。
行こう。
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、
さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
平田グループ代表の藤田です。この度株式会社寿精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの茶室成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。京都伏見にあります FM845 からお送りしています藤田純の飲むしかないだろう、飲むしかないだろう、飲むしかないだろう。ということで、1月の8日第2週ですけど、はい、小林課長ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
今年はなんかこう新しいことが課長あるんですか。
そうなんですよ、ちょっとある人からお辞儀という人が言われまして、
言いますね、
来年っていうか今年ですね、今年から始めるんですけども、月に2回ぐらいライバーになろうかなと思いまして。
ライバー、
はい、インスタのライブをするライバー。
ああ、それライバーっていうんですか。
ライバーっていうみたいですけどね、生中継で、まあ、30分の番組みたいなのをちょっと私ともう一人の人を、まあ、2人で掛け合いでやるってみたいなことを始めるというような。
インスタでですか。
多分インスタだと思います。インスタか、YouTube のライブかどっちかと思いますけど。
そういうのがあるんですか今。
はいはい、
そのお互いの顔が映って。
そうそうそう、それで、まあ、テレビ中継みたいなもんですけども、その YouTube かのインスタかちょっと分かりませんけども、そこで悩まきのどこかで私ともう一人の人が定期的に喋って、まあ、そこの場所に集まってきてもらって、ミニシマ見てもらう人のだんだんだんだん登録数増やしていって、ということで、まあ、ちょっと京都の伝統工芸のこととかいろんなことを発信していこうということで。
チャレンジですね。
そうですね、はい、
素晴らしいですね。
で、社長の YouTube もね、行くしかないだろうか飲むしかないだろうか、なんか
あれ
も、
ね、
もう ずっとやっておりますからね、はい、
全然視聴率上がらなかったんですけど、浜田のビッグマモというスナック編でですね、
はい、
3000超えましてですね、
は
い、なんでこの内容が超えるんだろうみたいな感じだったんですけど、うん、ですからまあ継続は力なり、
そうです、ね、
いつ何が起こるか分かんないで、
だからそれ編集とか何もなしにも生でやろうということですね、うん、
素晴らしい。
ライバーは
禁止用語だけは気をつけてください。
そうですね、それは本当にも気をつけないと、はい、
今年も会場頑張っていきましょう、
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。逃げているような後ろめたさが何度も自分を責めたけど、謝るだけの勇気すらなくて、本当にダメなのは僕の方で、君を蔑んだ僕の愚かさを君はどうして許してくれるのかな。君の優しさに負けて救われたから、勝つことだけが大切じゃないと分かった。なんでもっと早く伝えなかったの、君との時間取り戻すことできない。でもね、僕らにはまだ時間がある、これからは君の楽しさ作ってあげたい。